宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第103回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？はい、今週火曜日はライブでございました。というわけでお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイライブお疲れ様でした。行けなかったのでどうだったか、様子とか感想とか教えてくださいとのことです。ありがとうございます。そうですね、ライブ自体も前回が2月だから3、4、5、6、7、5ヶ月ぶりだし、阿佐ヶ谷ドラムさんにお邪魔するのはなんと1年5ヶ月ぶりという、本当にブランクだねっていうような時間が経ってる宮永だったんですけれども、オーナーさんも奥様も笑顔で迎えてくれまして、でですね、以前も出させていただいてたアコースティックライブだったんですけれども、やっぱり伴奏の方もメンバーが変わっていて、初めましての伊藤さんという方にギターで伴奏していただいたんですね。まあ、お互い探り合っちゃうところもあって、そういう意味ではね、3曲中1曲はちょっとお互いに事故が起きてしまったところもありましたけれども、おおむね皆様お客様にも好意的に聞いていただけたし、力いっぱいパフォーマンスできたんじゃないかなと思っております。ちなみにセットリストは本間香織さんという方の捕まえていてという曲、それから神山さやかさんという方の蛍橋という曲、そして宮永の To You、 この3曲をお届けいたしました。To You は実は初めてライブで歌ったんですね。なのでまだカラオケ音源持ってるんだけど、カラオケ音源で歌ったこともなく、いきなりギターの生伴奏で、でしかも宮永のピアニカも入れてっていう、はじめましてな感じでお届けしたんですけれども、元気よくお届けできたと思っております。奥様のことを私たちは出演者はみんな母って呼んでるんだけど、母に上手くなったね舞ちゃんって褒めてもらいました。やったねというようなライブでございました。はい、というわけでですね、次回のライブに向けても頑張っていきたいと思います。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイこんにちは。やっと物が食べられるまでに回復しました。このお便りが読まれる頃には治っていると思います。そんなことより前回片付けがうまくなりたいと言ってましたね。 そんなことを言われるとどんな生活をしているか興味が湧きます。マイマイのお部屋の様子を教えてください。ちなみに私は散らかっているのは好きではないので物を増やさないようにしていますとのことです。ありがとうございます。物が食べられるまでにって、そこそこ食べられたかったんですね。前回おめでとうございます。ニアナがね、あのね、風邪とかひかないわけじゃないんだけど、あんまりそのすごく具合が悪いってならないっていうか、そのご飯が食べられないっていうようなことにはめったにならない人なので、いやー大変でしたね。てかご飯食べられないと元気になれないよね。前回されてよかったです。おめでとうございます。でですね、片付けがうまくなりたいと言っていました。はい、言いました。どんな生活をしているか興味が湧きました。何を想像されちゃったのかな。マイマイのお部屋の様子、宮永のお部屋はなんというかですね、物が多いんですよ。つまりは、例えばパソコンに至っては、今ね、稼働しているのはデスクトップが2台なんだけど、一応繋いでない状態でも前のパソコン撮ってたりとか、あとはネットブックあったりとか、先週も言いましたっけ、宮永家がですね、全体的にハムスター体質といいますか、物を溜め込む体質といいますか、あとはそうだな、割と物をもらいやすい体質といいますか、だってね、今持ってるテレビとかも実はもらい物なんだよね。うん、なんか新しいの買ったから全然使えるしあげるよみたいな感じでもらったものとか、あとはそう、ぬいぐるみとかも結構ね、もらう、好きそうとか言われて、うん、なので物はどんどん増えてくんですよ。だからパソコンもそうだし、まあ、いわゆる家電物もそうだし、楽器でしょ、本でしょ、でまあ服というか衣装も含めて洋服類でしょ、であとはまあ音源っていう意味では CD とかも増えてっちゃうし、捨てられない体質ではないですが、もちろん捨てるときは容赦なくダスダス捨てちゃうんだけど、捨てられないというかさ、衣装とかね、これね、あのね、ライブとかあとね、舞台とかやってる人はみんなそう言うんだけど、断捨離って言ってもさ、服だけは無理、衣装は無理だよね、だっていつかどこかで使うかもしれないんだもんってよく言うんだけどさ、そうなんですよ。舞台上っておよそ日常で使わないものが生かされたりするので、うわこれ全然使わなかったけど、でも使おうと思えば使える状態にあるみたいなのはとりあえず取っといちゃう、でお互いに融通し合っちゃうみたいなとこがありますね。というわけで、宮永のお部屋の様子はとっても物が多いです。はい、広さに対して明らかに物が多いです。というわけで、散らかるというよりはですね、みっしりしてる、つまりハムスターのおうち状態になっております。というわけで、次のお便りをご紹介したいと思います。ガジマルの小枝さんから、私は着ぐるみが大好きです。見かけたら触ってしまいます。ブログに創園のお仕事の写真が載ってますよね。説明というか話を聞かせてください。マイマイが入っているなら見に行きたいものですとのことです。ありがとうございます。あ、そうなんですね。宮永も着ぐるみ大好きです。街中で出会うと、まあだいたい構いに行きますね。写真はね、撮ったり撮らなかったり、うん、なんかどっちかっていうと構いに行きます。でですね、そう、草園っていうのはその着ぐるみとかに中に入ってることを言うんですけれども、はい、先日某ゆるキャラに入ってまいりました。入ったのはね、タッチーっていうイタチのキャラクターさんだったんだけど、うん、タッチーは横浜市のキャラクターだな、うんうんうん、はい、それでですね、そう、宮永はですね、実は以前から某女の子が戦うアニメとか、某パンがいろいろ守るアニメとか、某国民的アニメのとあるキャラとかですね、いろいろ入ってはいるんですよ、実は。 イベントということで MC のお姉さんもやってた時もあるんですけれども、どちらかというと、まあ、個人的には入る方が好きです。いや暑いですけどね、汗だくだくですし、入ってる姿はまあ、CM とかでも流れるんでお分かりかと思いますが、T シャツにっていう感じで、本当にもう、あ、職人みたいな感じになってますけれども、はい、実は入る方が好きです。なんかね、動きとかでそのキャラクターを表現するって思うと、すごいそのどうやって歩いてやろうとか、どうやって揺れてやろうとか、いろいろ思うんですよ。うん、なので好きなんですけれども、あとね、あ、でも某パンの時とか某女の子の時とかはですね、やっぱり声優さんが吹き込んだドラマがあって、それに合わせて動いているので、リハーサルがあったりとか、お話を覚えなきゃいけなかったりとか、立ち回りがある場合はその手を覚えなきゃいけなかったりとか、あと大体ですね、終わった後ダンスがついていることが多いので、ダンス、まあもちろんね、着ぐるみに入ってるのですごく激しいっていうわけじゃないけれども、でもやっぱりそのダンスの振りを覚えなきゃいけないとか、いろいろあったので、最近はですね、そのリハーサルに時間を割けないっていうのもあって、あまりそっち関係は入ったことがなくて、単発のグリーティングっていう、いわゆる中に入ってみんなにご挨拶するぞみたいなお仕事の方はさせていただくんですけれども、そうですね、ストーリーものはあんまりやらせていただいてないかな。はい、でマイマイが入ってるなら見に行きたいものです。ありがとうございます。実はですね、詳しい行き先が分かってることって稀なんですよ。あの辺に行くよとか、このお祭りに参加するんだよみたいな情報が分かってる方が稀で、地名ぐらいまで聞いたら詳細聞かないで行ってみて、あ、今日はスーパーの中だったんだとか、あ、今日はお祭りだったんだとか、そういうことが多いかな。なのでなかなか事前にいつどこどこに行きますよっていうのはお伝えしづらいところでありますって感じです。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、ボニーブルーパラダイス。はい、ものすごい駆け足で言ってみました。なんとなんと小笠原ではですね、アウトリガーカヌーの大会が開かれたらしいです。ご存知ですかね、アウトリガーカヌー。カヌーってまあ船でしょ、手でこぐ船でしょぐらいの知識しか宮永にはなかったんですけれども、アウトリガーカヌーっていうのは、その自分たちが乗る船の部分の横、片側だったり両側だったりするらしいんですが、浮きみたいなものをつけて、その、まあ、転覆しづらくしているタイプのカヌーで、南太平洋の方で主に乗られていたものだそうです。多分ね、普通の船よりも遠くに行くことを最初は目的に作られたカヌーってことみたいですよ。で、なんと小笠原ではそのカヌーが流行っているらしく、インク大森邸から徒歩3分ほどのところにあります扇浦海岸で、7月13日日曜日にアウトリガーカヌーレース大会というのが開かれたようです。インク大森邸のオーナーさんもチームに入っていて参加したりとか、あとスタッフもされてたようですよ。まあ、ちなみに結果は男子18チーム中12位だったそうです。いやー、でもカヌーか、乗ってみたいな。まず乗ってみたいですね。カヌーとカヤックってどう違うのぐらいな、無知な人間だったので、宮永は。ちなみにカヤックっていうのは横に浮きみたいなのはついてないし、でもそれに乗ってね、釣りに行ったりできるらしいよ。でね、扇浦海岸で開かれたレースなんですけれども、全36レースもあって盛り上がったそうなんですが、ってことはあれかな、男子18チームで全36レースなら女性も18チームあったってことかな。もしそうならすごいよね。なんかさ、男性女性同じぐらい流行ってるって、あ、すごいな。で、なんとですね、カメさんが来て産卵していったそうです。カメさんって夜産卵するんじゃなかったの？まあ朝早くからね、カヌーっていつも朝早くからやってるから、もしかしたらその早朝に、あ、カメいたし、ストップストップみたいな感じだったのかもしれないですけどね。やっぱり小笠原ってすごいよね。なんだろうな、そういうレースとかって、まあもちろんこっち内地の方でもできると思うんだけど、 その中にカメが乱入して産卵していくとかなかなかないよねって思うんですけど、いかがでしょうか。これからね、本当に小笠原は観光シーズンでお祭りもあるし、いろいろ楽しいイベントが盛りだくさんなようですよ。というわけで、今週のボニンブルーパラダイスは、インコウモリ亭のオーナーカヌーレースに参加し、12位。だけどスタッフで頑張ったよの巻でございました。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ。小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界。特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿、インコウモリ亭。皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には。
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。8月3日日曜日に、ライブハウスアイミックスエコダさんで、歌風というブッキングライブに出演させていただきます。こちらはお昼のライブですのでご注意ください。時間が12時30分オープン、12時40分スタートです。会場から開演までが10分しかございませんので、こちらもご注意ください。チケットは2000円とプラスワンドリンクをお願いいたします。なんとなんと持ち時間を40分いただいておりますので、オリジナルのお歌とか夏らしいお歌とか、楽しいセットリストと楽しいおしゃべりをお届けできたらいいなと思っております。暑いかもしれないけどね。夏の日曜日のお昼間、一緒に楽しく過ごしましょう。というわけで、ご予約やお問い合わせは番組ページのお便りフォーム、もしくはブログホームページなどをご利用ください。お待ちしています。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商運会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に